ご神君、一つ胎の丈夫を願い。健康は一切をプラスにする土台である。大切なことは力余って取りこぼしにならぬように慎みが寛容である。健康、これは体、いわゆる肉体の体の健康だけのことではないと思いますね。もちろん肉体、身体の健康ということもありましょう。そしてやはり人間にとって、生身の人間というのでしょうか、命ある人間にとって一番大切なことは心の健康ではないでしょうかね。たとえ体にどこか病気があったとしても、心が健康であればその体の病気を乗り越えることもできる。しかし心が病んでしまったら元も子もありませんからね。心の健康、もちろん心身ともに健康であるということが一番です。いわば私どもが求めるべきところがどこにあるのかということなのですね。その健康を求める、心の健康を求める、体の健康を求める、いわば助かりを求めるということではないでしょうかね。真の助かりを求める。実は昨日は私が師匠に抱いている間違いを教えていただきました。今朝は私が天地書きつけにいただいている、描いているというのでしょうか、間違いを教えていただいたように思うのです。池上金光大臣、天地金の神一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めいと。この私どもがやはり目に行きますところは、おかげは我が心にありというところですね。またのさまざまな身教えの中に我が心ということが出てきます。師匠大坪宗一郎氏も、目指すは我が心、体得するは一切心愛とも教えてくださり、その目指すところは我が心だと。また我が心登山だという表現をされる方もおられます。その目指すところはやはり我が心を目指しての信心だということになりますね。なぜその我が心を目指すのか、その根拠がやはりおかげは我が心にありということだと思いますね。その私どもがやっぱりおかげをいただきたいと思う、おかげを欲しいと思う、この天地書きつけなどはおそらく教祖様がもういわゆる布教差し止めですか、お取り次ぎをすることを禁止された、止められた、それでどうしたら氏子がおかげをいただけれるだろうか、教祖様がいなくてもおかげをいただける道はないものだろうかという、そのあたりから生まれてきたものでもあろうと思いますね。まあ、そればかりではありませんでしょうけれども、きっかけの一つではありましょう。で、神様が示されたのが、おかげは我が心にありと。私どもは自分の思い通りになるおかげ、ご利益をいただきたいと願います。そして自分の願い通り、思い通りになることがおかげだと思います。そしてその自分の思い通り、願い通りになる子なるように、教祖様に、取り次ぎの先生に取り次ぎを願います。そしてそうなることを期待いたします。そしてそこに おかげは我が心にありだと、和らぎ喜ぶ我が心になればおかげがあるよと教えられますから、和らぎ喜ぶ我が心になれば自分の願い通り思い通りのことのおかげがいただけれる、ご利益がいただけれると思いますね。果たして神様が授けようとしておられるものは氏子の願い通りになるおかげかどうか、これはまた別物ですね。このお道の始まりといわれる立教神殿、ここには神様は、天地金の神様は、教祖様に、池上金光大臣様に、氏子におかげを授けてやってくれとはおっしゃっておられませんね。そういうお頼みはしておられません。助けてくれという表現ですね。まず天地金の神を助けてくれと、そしてその後に難儀な氏子を助けてくれ、取り次ぎ助けてやってくれとあります。いわば神様は神様を助けてくれと、そしてまた難儀な氏子を助けてくれと、まあ助けるということですね。おかげを授けるというご利益を授けるとか、氏子の願い通りのおかげを授けることをしてくれと頼まれておるわけではありませんね。神様が助かる、人間氏子が助かる、難儀をしておる氏子が助かる、その取り次ぎを持って助けてくれということなのです。人のあるいは神様の真の助かり、そのことのためのまあ役に立ってくれということですね。それが本教の始まり、立教神殿というものだと思いますね。おかげを授けることが目当てではないということです。まあそのおかげというものも真実の助かりをおかげといえばそういう解釈になるのかもしれませんが、いわゆる私どもが願い通りのご利益、願い通りのおかげをいただけれるためのものではないということ、それを授けるためのものではないということですね。その天地書きつけで、ですから私どもはおかげを欲しい、思い通りになるおかげを欲しいと思いますから、おかげは我が心にありというところに目が止まりますけれども、よくよくこの天地書きつけを何の眼鏡もなしにというのでしょうかね、色眼鏡なしに真正面から見てみますと、一番目に留まるところはやはり一番大きく真ん中あたりに書かれた天地金の神一心に願いというここですね。そしてそこに後に小さく、おかげは我が心にあり今月今日で頼めいと少し小さめに書かれてありますね。ですからやはりこの天地書きつけで一番大切なところ、それは天地金の神一心に願いというところだと今朝は気づかされました。まあ、もちろんその前に池上金光大臣と教祖様のことを書かれておりますね。しかし一番大切なところは天地金の神一心に願いだということですね。それで今まではその一心に願う、これを何を願うのか、おかげは我が心にある、おかげは我が心にあり、この我が心にありというその我が心を願うのだ、また神様が願っておられるのだと思っておりましたけれども、昨日の流れからいきますと、 神様に願うべきもの、それは真の助かりだ。私どもの真実の助かり、心の助かりであり、もちろん体の助かりでもある。それら一切を含めての真の助かりを願う。また神様が授けようとしておられるもの、それは人間の真実の助かり、誠の真の助かりというものを願ってこいと。そしてまた神様が授けようとしておられるものはその真の助かりだということなのですね。それはやはり天地金の神様に願わねばなりませんし、願とありますね。神様が願っておられるということでもあり、私どもが願わねばならないというものでもあるという、それは人の真の助かりだということです。もちろんそこにはいわゆる思い通りになるおかげというものも含まれるかもしれませんね。しかし必ずしも思い通りになったからといって真の助かりが得られるとは限りませんから、また別のものでもありましょうね。ですから今朝いただきますことは、求めるもの、私どもが追い求めるもの、求めねばならぬもの、それは真の助かりだということ。そしてそこに目指すものが我が心であり、体得するものが一切親愛だということになりますね。目指すものです。いわばゴールは真の助かりである。しかしそこにゴールに至るまでに、まあ道標というものがありますね。あそこを目指して進むのだと、あの山を目指して進むのだと、その目指すべきものが我が心であると。山を目指して進んでそこに何があるか、まあお宝があるというわけです。求めるものはそのお宝です。しかし目指すものはあの山のふもとにあるのかもしれません、頂上かもしれません。あの山を目指して進むのだと。で、求めるそのお宝は真の助かりだということなのですね。その辺が本末転倒しておったように思います。私どもは真の助かりを求めての信心でなければならないということなのですね。ためには一番大切なことは、天地金の神一心に願ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。